イスラエルの中で出エジプトしてアラノを旅するモーセに導かれ旅するイスラエルの中でこの不貧困になった民を不貧困って不平不満を言います。そして神様に反逆するのが起こってきたというそういうことが前提にあるんですね。そしてその時に神様はその反逆神にこの神の良くしてくださったことを忘れてですね、不信仰に陥ってですね、反逆する者に対して裁きを与えなさいました。それはこの毒蛇をですね、火の蛇と言われるんですけども、これに噛まれるとですね、火に触れたように非常に激しい痛みがあるというですね、その蛇を送られました。そして固くなるものを打たれたんですね。さすがにですね、あだこうだこうだあだって言ってですね、本当にこの肉的な反逆をしていたところのイスラエルの民がですね、その痛みに耐え難くなって、神様、私たちは間違ってました。助けてください。許してください。ってね、打たれて初めてね、痛みによって初めて、自分の犯した罪を認めて、彼は悔い改めてですね、神様に許しを求めたんですね。で、その時神様がモーセに命じ、一つのことを命じなさいました。それは、その蛇に、毒蛇にかたどって真鍮で蛇を作りまして、その蛇を旗の上につけて、それを宿営の上にどこから見えるように高く掲げるということだった。そして蛇に噛まれたものはどこからでもどこからでもその真鍮の赤金の蛇をそこから仰ぎ見たならば直ちに毒が消され癒される、そのことを告げしなさい。そして罪を犯しですね、蛇によって噛まれて裁きが与えられて苦しむ中で、ああそう、真鍮だ、あの赤金の蛇だ、その蛇を仰ぎ見た者は皆生きたという、そういうことがあった。その出来事を故事をイエス様は急にこの14節で持ってきてらっしゃる。ちょうどモーセがアロンで蛇をあげたり、人の子もまたあげられたけど、それは彼を信じる上から使わされた救い主、神の言葉のイエス様、本当に信じて彼に信頼したから永遠の命、神の国に入り、その心が変えられ、神の国に入り、永遠の命を持つためなんだと、こういうふうにおっしゃったんですね。もう話を終わりたいと思いますが、昔スポルジョンという偉大な神の人もいました。スポルジョンの著作を今も多くの人が愛しております。19世紀の後半、スポルジョンは活躍いたしました。イギリスの牧師であり有名な説教者でありますね。ロンドンにおいて彼が牧するタバナクルという教会では、スポルジョンの説教を聞くために毎日曜日ですね、6000人、7000人、多い時は1万人以上の人が集まったそうでありますね。当時ですから、これは大変な人数だったようです、ね。優れた説教者として、今日も彼は評価され、その説教師がたくさん残されております。私もいくつか持っておりまして、非常に恵まれました。素晴らしいなと思います。いまだに古びない、霊的な説教師であります。で、このスポージュがまだ10代のことでありました。実はスポージョンのお父さんもおじいちゃんもですね、牧師であったということでありますが、彼は若い日、本当にさまざまな悩みを抱えておったようであります。そんなある日曜日です。著名な説教師が自分の教会に来るというのでありまして、その説教を聞きに行こうとして出かけたんですが、途中で悪天候になってしまいました。大変な嵐になってしまいました。で、その教会がある自分の、ま、ある町までですね、行くことができない。もうこれ以上行くことができないということでありまして、仕方なく彼はですね、密道にあった小さな教会、初めての教会に飛び込んだ。その教会で日曜礼拝を守ろうとしたんですね。しかしその小さな教会でもですね、天候のため来るべき牧師が来なかったんですね。皆さんもそんな経験したらどうしますか2回と牧師を見てこないでとか説教者来たらってのは大変なことですよね。だからですね、本当に教会のその役員さんの一人がですね、もう決心してですね、私が立ちましょうって講談に登ったということなんですね。そしてその日の説教をし始めました。ひどい説教だったそうです準備が全然できてないわけですからね、 どんな人だってそれは大変だったことだと思いますけども、彼はですね、使徒信条を今日も告白しました。私の信仰の告白、使徒信条、これがまとめられているんですが、この使徒信条を一節一節区切ってですね、一緒に唱え始めたんですね。どういうふうに唱えたかというと、キリストはポンテオピラトのもとに十字架につけられ、ここで区切りまして、皆さん、イエス様は十字架につけられました、十字架を見上げましょうこれ説教ですね。で、今度また死にて葬られ三日目によみがえる、皆さん、キリストは今よみがえって私を見なさいと言ってらっしゃいます、このキリストを降りましょう。また下向いてですね、いざという時これをなさったらいいんじゃないかと思いますけども、そんなことを繰り返すわけであります。そして旧約聖書の先ほど見ました民数記の神の言葉、見なさい、仰ぎ見なさい、そうすれば生きることができる、ね、この言葉をですね、その使徒信条のこの一節一節の区切りの中にそこにそれを加えてですね、彼は毎朝勧めをしたのでありますね。キリストは今よみがえって生きておられます。皆さん、このイエス様をおりましょう、勧めいたしました。私を見なさい、私を励みなさい、一生懸命この信徒伝道者を説教したんですね。その時にですね、ベンチで座って聞いている若いスポイジョンにとってですね、まるでその説教者と誠心誠意心を込めてお勧めをしているその信徒説教者とイエス様が一つになると、彼の言葉がまるでイエス様の言葉のように聞こえていると、霊の声となって聞こえていると、そしてその日その教会に何人かが集まったわけでありますが、見知らぬ男はスポルトンだけだった。そこには若い青年がいる。そのスポルトンに向かって、若者よ、あなたも罪を悔い改めてこのお方を信じて見上げなさい、こういうふうに語ってくれたそうですね。神様あなたを、イエス様あなたを救ってくださいますよ、あなたの人生は正しくしてくださいますよ、まことにそれは説明において彼にぴったりの勧めだった。彼は霊の声を聞いたんです、御霊の声を聞いたんです、イエス様の声として聞いたんですね。スポジョンが そこで風が自由に吹かれる音、霊の声を聞きました。そしてそれを聞いてキリストを信じ受ける波を起き、若い日その悩みの真っ只中で、主よ、私の救い主となってください、信じます、悔い改めてイエスを信じた。彼は霊によって生まれ変わりました。説明できないんですけど、神の国に生きるものとなったときですね、彼は立ち上がりました。若い時から聖霊の神の本でですね、彼は宣教者として立てられ用いられていくんですね。生涯をかけて彼は神の言葉、霊の言葉を語り続けました。本当に豊かに語り続けました。誰でもキリストならばその人は正しく作られたもの、日々新しくされたもの。私たちの外試しとはそうです、残念ながら仕方がありませんね、これを受け入れなきゃなりません、日々朽ちいきます。だけど私たちの内なる人は一日一日、一瞬一瞬、この見たもの技を受け入れたり、新しくされていくんだという約束です。そのような日々、新しい、常に新しくという、どうぞそのような見た目による新しさをいただきながら、日々いただきながらですね、若返ってわしのよう高く登ることができるという、そういうですね、一年にならせていただきたいと思いますね。 祈りましょう。天のお父様、新しく生まれるという年をいただく言葉に対して語られた御言葉でありますが、水と霊によって生まれるという驚くべき霊の歩みで神秘的な、しかし歩みで非常に具体的な実際的な神様の救いの技をもう一度御言葉から学ぶことができまして、ありがとうございます。誰でも新しく生まれる、神の国を見ることができる、水と霊とによって生まれるとき、神の国に生まれ新しい永遠の命の中に生きることができると新たな約束してくださいました。そして私たち事実、本当に私のうちに神の霊が備えていることを覚えて、ありがとうございます。どうぞいよいよこの事実を大切にし、そのことを思うし、日々に御霊による新しさをいただいて、一日一日を全うする、どうぞこの一年であることができますように。いろんな課題や問題があって弱り果てるとき、また自分の体が打たれるようにして、また老いの本当にこの悲しみを背負わせることがありますけども、その中にも私たちに新しい霊の差しを与えて、日々新たないというもう一つの霊的現実を持って私たちを豊かに支えくださる、どうぞこのお方に生かされるものとならしめてくださいますよ。どうぞお一人一人の新しい人も一日一日を今日から祝してくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。